本日は信仰問答の第36主日、問い99から100のところ、ここを手がかりにして、御言葉に聞いてまいります。で、ここでは、10回の、第3回、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない、これを扱っております。で、第3回については、このハイデルベルク信仰問答今日のところと、そして、次回読みます第37主日でも扱うことになります。信仰問答は全部で4つの問答を用いて、この第3回を丁寧に説明しております。出エジプト記に記されております第3回を見ますと、次の警告が伴っていることに気づきます。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。で、このようなはっきりした警告が伴うのは実会の中でもこの第3回だけなんですね。で、それはそれだけこの戒めに関して私たちは慎重にならなくてはならないということであります。で、またこのことは今日の信仰問答でも反映されていまして、問い99ではこのような罪を黙認することや傍観することも、その罪に関与することとしてこれを拡大して理解しております。また問い100では、神の皆の冒涜ほどこの方が激しくお怒りになる罪はないと言い、それゆえ死をもって罰するようにもお命じになりました、そう答えています。ですから非常に重くこの戒めを捉えているんです。どうしてここまで厳しくなるんでしょうか。しかしですね、改めて私たち考えてみますと、どうも私たちはこの第3回をあまり重く受け止めていないというところが、実はあるのではないか。だからこそ、このようにですね、信仰問答もまた聖書の御言葉においても、これを非常に厳しく戒めている。今日の信仰問答では、制約ということが一つの重大な問題になっています。聖書の信仰というのは、旧約聖書、新約聖書という、約っていう言葉があります。これは契約、ね、その約、約束の約ですね。ですから契約が中心にあるわけなんです。これが聖書の信仰。それゆえにキリスト教的な背景のある国、欧米諸国などでは比較的契約とか制約ということが非常に重んじられるわけですね。何でも制約をする、裁判とか、あるいは大統領が就任するときも聖書に手を置いて制約をしたりするということがあるわけですね。しかし私たちの国ではこの制約ということそのものがあまりよく知られていないということがあります。あるいは、制約っていうと何かこう選手宣誓のようなんですね、一種の、パフォーマンスのようにしか捉えられていないということもあるのではないかと思うんです。だからそれはむしろ言葉の問題ではないか。で、一般的に私たちのこの社会においては言葉そのものが軽く見られているという傾向があります。よく言われる、よくですね、うっかり口が滑ったとか、あるいは心にもないことを言ってしまったなんてことをこう言うんですね。あるいは心ない言葉という言葉があります。まるで言葉と心が別々であって ただ言葉だけが一人歩きしてしまった、あるいは言葉だけが出てしまったような、そういうふうにこう捉えられて、果たしてそうなんでしょうか。時に言葉は人を慰めたり勇気づけたりするものになります。またある時には人を傷つけ、場合によってはその小さな言葉によって人が立ち直れなくなるような、そういう状況を生み出すこともあります。それが言葉の持つ力なんですね。私たちはもっと自分の語る言葉に責任を持たなくてはいけません。心にもないことを言ってしまったなんてことは本来ありえないんです。その心が言葉に現れてくるんですね。ですから今日のこの第3回も神の名ということですけれども、これは単に言葉の問題ではなくて、深く私たち自身の内面と関係しているということ、そのことをまず自覚する必要があります。さらにここではですね、この表面的に現れること、例えば明らかに神様を冒涜する言葉を使う、ね、呪いの言葉や偽りの誓いをする、そういうことが問題になっているということはもう言うまでもないことなんですけども、それだけではないと思うんですね。そういった神様を冒涜するっていうことが、罪であるということは、これはある意味分かりきっていることであります。詩編の、第90編8節のところにこういう言葉があります。あなたは私たちの罪を見舞い、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。隠れた罪ですね。だから表面に現れないこの隠れた罪こそ問題なんです。ですからむしろここではこの第3回ですね、明らかな冒涜の言葉を吐くというよりも、私たちの内面に潜む隠れた罪ですね、知らず知らずのうちに神様を実は冒涜していた、あるいは神様の御名を汚している、そういう私たちの隠れた罪がここでは明らかにされているんだということ、そのことを少し念頭に置きながら、今日のこの問答に聞いていきたいと思うんです。早速今日のところに注目をしたいと思いますが、問いの99からですね、ここをもう一度私がお読みいたします。第3回は何を求めていますか。私たちが呪いや偽りの誓いによってのみならず、不必要な制約によっても神の御名を冒涜または乱用することなく、黙認や傍観によってもそのような恐るべき罪に関与しないということ、要するに私たちが恐れと経験によらないでは神の聖なる御名を用いないということです。それはこの方が私たちによって正しく告白され呼びかけられ、私たちのすべての言葉と行いによって称えられるためです。ここにですね、神の御名を冒涜または乱用することなくというふうにありますが、この乱用するという言葉がこの実会の第3回ですね、みだりに唱えるというあの言葉と対応しているわけなんです。このみだりに唱えるっていうのは、これはですね、いたずらにとか、あるいは粗末にっていうことなんですね。神様の御名を粗末にする、それはただ神様の名前だけを粗末にしているということではなくて、神様ご自身を粗末にしているということに通じていきます。そこには神様に対する恐れと敬虔がないんですね。だから神様を粗末にしてしまう、 それゆえ必然的に今度は安易に神様をこう持ち出してくるということが起こります。で、実はですね、このことの背景、この第3回この神の名ということについて、この背景には旧約聖書に流れております一つの宗教観があります。どうして聖書はこの神の名っていうことに注目しているかですね。それはその名を知る者は名前を知られた相手を支配するという古い宗教観があるんです。人がある神の名を知っていればその神を意のままに動かすことができる。その神の名によって人を祝福したり人を呪ったりするっていう、そういう神の名を使った呪術や魔術が行われたんです。ですからこれは単に神の名前、言葉だけの問題ではないんですね。その名によって神様を持ち出してきてこれを利用するということが起こっているということです。で、そのように神様の名前が用いられることを神様はもちろんお許しにはなりません。ですから罰せずには置かれない、これを厳しく戒めておられるわけですね。しかしこれは何もですね、対岸の火事ではないんですね。ひと事ではないんです。私たちもこのように神様を意のままに動かそうとする、そういう誘惑が私たちの中に生まれてきます。これよく私たちが使う言葉でかもしれませんけれども、これは神様の御心だ、勝手にそういうふうに考えて言ったりすることがある。あるいはこういうこと、こういうことが起こったのはそれは神様の裁きだというふうに平気で言う人がいます。自分のことを正当化したり、あるいは人を裁くために神様を出してくるんです。それは、自己正当化といいますか、自己目的のために神様を、利用しているということですね。それが神様の御名の乱用ということになるわけです。そこでは神様は自分にとって都合のいい道具になってしまう。必要な時に持ち出してきて、必要がなければ引き出しにしまっておくというようなものですね。これよく言われますけれども、苦しい時の神頼みというのがありますね。それはまさしく神様の名の乱用というふうに、その典型と言ってもいいと思うんです。何かあると熱心に礼拝に来るけれども、別に問題がなければ聖書も読まないし祈りもしないというふうになるんですね。ですから私たちは本当に自分に都合よく神様を利用し、そのようにあしらっているわけですね。全く恐れと経験がないとしかもう言いようがないわけなんです。またこの信仰問答が作られた16世紀のこの時代でありますけれども、この辺りにですね、その神様の名や、あるいは聖人の名ですね、聖書の聖に人って書いて、特にカトリック教会はそういう聖人信仰というのがあります。この聖人の名を呼びながら誓ったりすることですね。それが一つの流行のようになされたと言います。日本的に言えば、例えば天地神明にかけて誓うってことを言うんですね。で、なぜそのようなこの誓う誓約にわざわざ神様を持ってくるかっていうと、その最大の理由というのは自分の誓いをに力を持たせると言いますかね、自分の誓いというものを相手に信用させるため。 自分の言葉だけでは心もとないって考える。だから何かにかけて、で今日のところ聖書のところにもありましたけども、天にかけて、あるいは地にかけてですね、エルサレムにかけて、自分の頭にかけてっていうことも最後書いてありましたけども、そういうふうにこう何かにかけて誓うっていうことを、するわけです。それが真実であるっていうことを保証しようとしているんですね。まあこれも私たちにこう身に覚えのあることだと思うんです。人に信用してもらうために、自分以外 の, この信用のおける名前を出してきて、そしてこう相手に信用させるっていうことがありますね。大きな会社の名前を言って相手を信用させようとする。これ教会にもよく電話があってですね、大手の電話会社の名前を言って、その関係のものですというふうに、まあ、言ってくる。ところが全然違う子会社であってですね、そんなことがよくありますよね。同じこと、だから神様の名前を出してきて自分を、まあ、いわばこの自分の確かさを主張しようとして、ですから自分を正当化するために神様を利用していることにそれは他なりません。神様の名の乱用なんですね。そのようなことを私たちは平気で、してしまう、わけなんです。しかし、そのように神様の名を出してきて、人を信用させるということの背景には、いかに自分が不確かであり、また偽りに満ちているかということの表れだと思います。そういった自分の偽りをごまかし隠すために、私たちは神様を持ってくるんです。信仰を持ってくるんです。もし私たちがですね、自分の信仰の行為を持って自分を正当化したり、あるいは自分は正しく生きていると思い込むならば、それもまたやはり神様の名の乱用なんですね。信仰の行為を傘に着て本当の自分、罪の自分をごまかしているということが起こる。これは福音書でシュエスが、批判したファリサイ派や律法学者と同じことですね。彼らは律法を守ることで自分は正しい、そう自認していたわけです。律法を傘に着てですね、そして自分の内面をごまかしていた。それはただ見せかけだけの形だけの信仰に過ぎません。ですから私たちがいかにこの偽りの言葉や偽りの行為で塗り固められているか、神様を出してきて、そして自分を飾り立てようとしている、この罪深さということに私たちはここで気づかなくてはならないんです。で、こう見てくると、いかにこの第三回っていうのが私たちにとって切実であり重い罪であるかっていうことがよく分かってくると思うんです。今日はちょっと厳しい説教かもしれませんけども、第3回って非常に軽く見られるところがあるんですね。だけどもこれが本当に私たちにとって重大な罪なんだということをやっぱり自覚をしたいと思う。で、問100は次のように、それでは呪いや制約によって神の名を冒涜することは、それをできうる限り阻止したり禁じたりしようとしない人々にも神がお怒りになるほど重い罪なのですか。確かにその通りです。なぜなら神の名の冒涜ほどこの方が激しくお怒りになる罪はないからです。それゆえこの方はそれを死をもって罰するようにもお命じにですから、本当に重いんですね。死をもって罰するほどの罪がここにはあるっていうんです。 だから今までのことを見てきますと、私たちが死ななければならないっていうことはもう明らかなんですね。けれどもこの罪からイエス・キリストは私たちを救い出してくださいました。死をもって償うべきこの罪を私ではなくてイエス・キリストが負ってくださり、十字架で死んでくださったんです。私たちに代わってこの恐るべき罪の罰を引き受けてくださった。だから私たちは生きることができるんです。そこに私たちがもう偽りの言葉を用いて自分を飾らなくてもいい、そういう新しく生きる道が開けたんです。もう神様を利用する必要もないんです。私たちはイエス・キリストによって内側から罪許され、新しくされ、そして神様の名を正しく呼ぶことができるものとされた。そこに私たちの救い、喜びがあるんです。アバ父よ、私たちはお祈りの時に天の父よ呼びかける、そういう神の子としての新しい人生を私たちイエス・キリストによって与えられた。ですからこのハイデルベルク信仰問答で問いの99ですね、この方が私たちによって正しく告白され呼びかけられ、私たちのすべての言葉と行いによって称えられるためです。そうなるために、そのように生きるためにイエス・キリストは私たち、この死ぬべき私たちの代わりにご自身が命を捧げて、そしてそのように生きることができる私たちに作り変えてくださいました。さて、今日読みましたこのマタイによる福音書なんですが、ここでシエスは、一切誓いを立ててはいけないというふうに、言われています。で、ある教派ではこれを文字通り受け止めまして、教会の中では一切誓約をしないという教会もあります。しかしこれはそういうことではないんです。私たちはキリストによって罪許されたんですね。だからもう自分を偽りの言葉で飾り立てなくても、もう神様を持ってきて利用して自分を正当化しなくても良くなったんです。その必要がなくなった。キリストがこの私の罪を許し見前に正しくしてくださるんです。だからこそ私たちはこのキリストによってふさわしい恐れと敬虔を持って神様の御前に誓うことができるように変えられました。この口がキリストによってもはや偽りではなく、正しく皆を呼び誓うことができる口に変えられたんです。作り変えられた。ですから教会では誓約を重んじます。私たちが洗礼を受けるときも、また牧師や長老の任職を行うときも、また私たちが結婚をするときも、必ず誓約がそこには伴います。でもそれはもはや偽りの誓いではないんです。イエス・キリストの犠牲によって、その命によって私たちの誓約は絶えず神様の御前に有効なものとして新しくされている。キリストの贖いを私たちは感謝して、恐れと敬虔を持って神様の御名を呼び求める、そして神様の御前に正しく誓いですね、信仰を言い表し、そしてその誓いにふさわしく生きるものとこれからもされていきたいと、そのように願っております。 祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、自分を正当化するためにあなたの聖なる御名を利用する、この重大な罪をどうか許してください。そしてもう私たちはイエス・キリストによってこの重い罪から救われているということをどうぞ覚えさせてください。イエス・キリストの十字架と復活の御業がこの私どもをその根底から作り変え、すべての罪を許して、だからこそあなたの御名を正しく呼び、あなたの御業を褒めたたえる者への私たちを作り変えてくださったこと、その幸いを感謝いたします。どうぞこの幸いの中であなたの御名を呼び続けることができますように、今日から始まります新しい一週間もどうぞ許されたものとしてあなたの御名を呼び祈りを合わせることができますように、そしてペンテコステの礼拝に向けて良き備えを成していくことができますように、一人一人を強めてください。感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の339番。